皆さん、メリークリスマス。はい、主イエスキリストがお生まれになったということが私たちの希望の源になりますように、今日も一緒に祈りたいと思います。ここ旭川豊岡教会では12月21日のクリスマス礼拝、24日のイブ初夏礼拝を守りました。またそれぞれ礼拝後に、豊かなひとときを持つことができまして、本当に心から感謝をしたいなと思っています。主法にも書いていますけれども、1月6日の公元日ぐらいまでですね、だいたいこのイルミネーション、クリスマスツリーを飾りたいと思っています。高端節がそこまで続くからなんですね。ですので今日もクリスマスに関連する聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書2章なんですけれども、占星術の学者たちが東の方からイエス・キリストを求めて旅をする、そういう聖書の話です。ここで注目したいのは、占星術の学者たちが夜空の星に導かれてイエス・キリストに出会うために旅立った、導かれてっていうところなんですね。覚えてらっしゃいますか？1週間前、ルカ福音書2章、羊飼いたちが主の天使に出会ってイエス・キリストを求める旅に出た、似ていると思うんですね。主の天使に導かれた、今日は夜空の星に導かれたっていうことですね。2000年前の人たちがこのように夜空の星とか主の天使って表現したもの、もちろんこれらは一つの例え、比喩ですね。端的に言うと、そこに人間を超えた何か、キリスト教的な信仰で言うと神の力が働いたというふうな印として、星、天使という表現を使っているわけです。それは私たち人間の世界に神様からのメッセージが届けられた瞬間なんだという聖書の表現なんですね。少なくともそれらの場面において羊飼いや占星術の学者たちはそのように信じた、そういう瞬間だったんだということです。もちろん人は神の御心を完全に知ることはできないので、受け取る人間がそう受け取ったんだっていうことですね。人間的な言い方をすれば、この夜空の星に導かれるっていうことは、繰り返しになりますけど、例え比喩ですね。で、何が言いたいのか、もうちょっとこう別の言葉に言い換えてみたいと思いますけど、こういうふうに考えてみました。星を見ながら、占星術の学者、羊飼いたちの気持ちを想像してながらしてみました。私は今、あの星が何を意味をするのか、完全には理解してもいないし、はっきりとは見てもいない。でも、けれども、その何かが私を強く引きつける。私はそのことを知りたいと強く願う。だから、自分の足でそっちの方向に歩いていってみよう。これが信じるっていうことの中身なのではないかと思います。人は神の思いを理解することはできない、神様、これが神の働きだ、あれが神の働きだと指さすこともできないと思います。でも完全に知ることはできなくても、そこに何かが、人の力、人の理解を超えた素晴らしい何かが働いたんだということを感じることはできると思うんですね。少なくとも私はそのように信じています。そして神の救いを心から求める者は、神様の御心を知りたいと思う者は、その感じる何か、はっきりとは分からないその何かに自分の身を任せて、その何かによって導かれる方向に歩き出すんだ。占星術の学者が夜空の星に導かれたように、マタイ福音書、ルカ福音書のクリスマスの物語が私たちに告げているメッセージの一番目はそのことではないでしょうか。もちろん全ての人皆が夜空の星に導かれることができるわけではありません。見ようと思う人、心から求める人だけが夜空の星に導かれる、ついて歩いていくことができる。同じものを前にしても、 反応できる人とできない人がいる、反応できる時とできない時があるっていうのも事実だと思います。同じものを見てある人は信じて別の人は信じないわけですね。信じる人と信じない人を分けるものは何なんでしょうか。なぜ先生術の学者たちはイエス・キリストを求める旅に出かけることができるんだろうか。もちろんこういうふうに問いを立ててみても聖書がこれこれこうですというふうに答えてはくれないので、自分なりにいろいろ考えてみるわけですけれど、私なりに考えるとこういうふうになります。逆説的なものの言い方になるかもしれませんけれども、でも私が思うのは、先生術の学者たちが信じることができたから旅を始めたっていうんじゃなくって、反対なんじゃないかなって思うんですね。自分の足で旅を始めたからこそ信じるようになったんじゃないかなと思うわけです。紙一重なんだと思うわけです。今私たちも信仰生活をしているとそういう時があるかもしれません。振り返ってみると、あの時あそこに何かがあったように感じる、あるいは今自分が生きているこの状況の中で自分の理解はできないけど何か心惹かれるものがあると感じる時、それを何だと思うんでしょうか。そこに神様からのメッセージがあるかもしれないと私たちは思うことができるでしょうか。そう思ってもう少しその方向に行ってみようと思うことができるでしょうか。でも行ってみたら違うかもしれないですね。紙一重なんだと思います。本当に神様からのメッセージかもしれないし、そうじゃないかもしれません。そのことを人間があらかじめ確かめることはきっとできないんだろうと思うんですね。だから行ってみないとわからないんじゃないかと思います。自分の思い込みかもしれない。だから祈って、そして祈った結果進んでみようと思ったら行動し、でも行動できないときは立ち止まって、でも行ってみないとわからないことがあるんだと思います。信じるっていうことはきっと信じたいっていう気持ちと結びついているんだと思うんですね。信じるっていうことはそれを信じたいっていう気持ちと離れては存在しないと思います。もう少し言うと、あれを信じたいと思う、強く惹かれる、でも証拠はない、本当に信じていいのかどうかわからないという間にいる、でも信じようと決断するっていうことだと思うんですね。今日の聖書の物語、マタイ福音書の2章で、占星術の学者たちは夜空の星に導かれて旅を始めたというふうに描かれています。イエス・キリストという救いに出会いたかったから。どうしてもイエス・キリストに出会いたかったから。神様の御心に出会いたかったから。だから旅を始めたんじゃないかなと、このマタイ福音書の物語を読んでいて思わされるわけです。求めない人、信じようとしない人にとっては、夜空の星はただの夜空の星に過ぎないわけですね。同じものを見ても何も感じない、でもこの占星術の学者にとってはイエス・キリストという救い主を指し示す何かかもしれない、そのような感覚を持った、だから心が動いた、だから旅を始めたわけです。ルカ福音書では羊飼いが主の天使に出会ったと語り、マタイ福音書では占星術の学者が夜空に星を見つけた、そしてそれらが信じる者を導いたというのが物語の原型なんだと思います、形なんだと思います。主の天使とか夜空の星っていうのは、もうちょっと言い換えてみるならば、今目の前に存在しない何かからのメッセージなんだと思います。今自分の目の前にはっきりとないけど、でもそこの方向に何かありそうで、それが私を呼んでいるっていうメッセージなんだろうと思います。それを2000年前聖書を書いた人は 星とか天使という表現で表しているわけです。キリスト教の信仰の言葉で言うと神様からのメッセージっていうわけですね。今目の前に存在しない、はっきりとは分からない何かがそっちの方にありそうな気がする。何か分からないけど、でも自分にとって大切な意味を持つものであるように感じる。少なくとも他の人じゃなくて私がそう感じるっていう私への個人的な語りかけなんだと思うわけです。そしてそれは繰り返しになりますけれど、曖昧で漠然とした何かなんだと思います。夜空の星っていうのは、まあね、この中には目がいい人もいれば悪い人もいるかもしれませんし、目が悪い人はコンタクトレンズつけるかもしれませんけど、でも基本的にははっきり見えないわけですね。で、見えたとしても手を伸ばしたら届かないわけです。夜空の星っていうのははっきり見えないもの、手で触って確かめられないものということの一つの例えとして理解したいと思うわけです。でもそのようなものを見上げながら旅をするんだ。これからどこに行くことになるのか、その意味や価値はよくわからないけれど、それにもかかわらず何かに強く引きつけられるから、だからそのかすかなシグナルに反応して自分を引きつけるものに対して、自分の持っているものを体を使って、自分の時間を使って、自分の感覚を信じて行動を起こす人にだけ、そういう人にだけ個人的な贈り物が、神様からのメッセージが届けられるということを、聖書は旧約聖書、新約聖書を通して繰り返し語っていないでしょうか。今私たちはマタイ福音書を読んでいますけれど、創世記12章を見てくるアブラムがアブラハムへとなっていく、そういう旅、まさしく今いる場所を離れなさいという神様からの語りかけを信じて歩くわけですね。どこに行くかわからないけど、その場を離れなさいという呼びかけを信じたわけですね。マタイ福音書2章の表現を借りるならば、そのようにして夜空の星に導かれて旅を始めた人だけがイエス・キリストの誕生という出来事を目撃するようになったということだと思います。聖書を読んでみましょう。2章の1節からです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であったですね。占星術の学者たちとヘロデ王の出会いが描かれています。占星術の学者たちが求めていたもの、夜空の星に導かれて何かわからないものに、曖昧なものに従って苦労しながら旅をしても出会いたいと思っていたものは、マタイ福音書によればイエス・キリストだったんですね。占星術の学者たちはイエス・キリストという存在を通して神の御心がこの世界で生きて働くその場面に出会いたいと思ったんだということをマタイ福音書は伝えているんだと思います。でもそのような占星術の学者たちはヘロデ王と出会ったということもマタイ福音書は語るわけですけれど、このことをどのように受け止めればいいんでしょうか。ヘロデ王とは何を意味しているのでしょうか。ものの本を読みますと、ヘロデ王というのは2000年前のパレスチナにおいて本当に有力な政治的指導者だったようです。聖書の中では完全な悪役ですけれど、必ずしもそうだけとは言い切れない。いろんな建築を成したし、政治的な外交的な手腕も持っていた有能な人物だったようです。少なくとも言えることは政治的に成功していたんですね。福音書に描かれているヘロデ王はそのような政治的な有能な指導者ということだけではなくて、 宗教的にもユダヤ社会の人々の心をつかみたいと思っていた人物のようです。でもその思いは叶わなかった。ヘロデ王は認めたくないけれど薄々感じているわけですね。ユダヤ社会の人々の心を自分は掴んでいないし掴めそうもないんだ。自分ではない別の誰かが人々の心を掴むかもしれない。もしそういう誰かが現れるならば自分の地位は脅かされるかもしれない。別に一国の王様っていうところまで話を広げなくても私たちの日常生活でもよくある話ですね。人が3人集まったら政治が始まります。政治っていうのは別に国会とかそういうことじゃなくって人と人との関係の間に生まれる本当に必ずしもいつも美しいとは言えないそういう力関係を政治というならば私たちはそのまさに政治の中に生きていてこのようなヘロデ王のような気持ちを持つことはよくあることです。結局ヘロデ王が求めていたものそれは権力とか地位とか名誉、まあ、要は神様の御心とか神様の思いじゃなくって人の思いだったんだろうと思われるわけです。じゃあそういうヘロデ王と占星術の学者が出会ったっていうことをマタイ福音書がわざわざ書いている意味は何なんでしょうか。私なりに考えるならばそれは神の救いを求める心、占星術の学者に象徴されるそういう神の救いを求める心とヘロデ王のように人の世界で権力や地位を求める心、他の誰かよりも優れた存在になりたいというそういう心は相入れない、共存できないんだ、出会うことはあってもずっと一緒にいられないんだ、別れてしまうんだっていうことをマタイ福音書はメッセージとして語っていると言えるのではないでしょうか。まあ、考えてみれば言われてみれば当たり前だしみんな知ってることですけれど、でも知っててもなかなかできないことですね。占星術の学者たちは救い主に会いたいと願っていた、その思いを持って夜空を見つめていたからこそ実際に星を見つけその星に導かれて旅を始めるとマタイ福音書は語る、そしてイエス・キリストという救い主に出会うとその旅に出ると語る。でもその旅の途中で占星術の学者たちはいろんな人に出会ってきっといろんな経験をする。一つ一つはマタイ福音書に書いてないです。でその一つがヘロデ王との出会い。でもヘロデ王は時の権力者であり一人の人が救われることよりも自分の権力や地位が保たれることを願ったし、そうであるがゆえに神の思いよりも人の思いを優先してしまったんだ。結局占星術の学者たちはヘロデ王のもとをそっと去るしかなかった。神の御心を求める者は人間的な思いを捨てなければいけないということを言っているんだと思います。聖書の中に繰り返し出てくるメッセージですよね。例えばマタイ福音書の4章でイエス様が荒野で悪魔から誘惑を受ける場面があります。3つの誘惑受けますね。石をパンに変えてみろ、高い神殿から飛び降りてみろ、私の前にひざまずいてみろ、いろんな解釈がなされますけれども、どんな解釈をしようともその場面でマタイ福音書が伝えようとしているということは、この占星術とヘロデ王が出会う場面、別れていく場面と同じメッセージではないでしょうか。人間的な思いではなく神の思いを選びたいというそういう祈りではないでしょうか。マタイ福音書2章の9節以下をご覧ください。彼らが王の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。出会ったっていうんですね。今日はメッセージのタイトルを王とは誰かっていうふうにしました。それはこの聖書の箇所、今読んだ箇所を意識してのことなんですね。 イエス・キリストはマタイ福音書2章でユダヤ人の王として描かれていますけれど、同時にこの9節以下でどのような姿として、どのような存在として描かれているでしょうか。幼子なんですね。先生術の学者たちがついに長旅の末救い主イエス・キリストに出会い喜んだと語るけれど、でも彼らの出会った王は誰か、どんな存在だったのか、生まれたばかりの幼子なんですね。生まれたばかりの赤ん坊が王様なんだって言ってるわけですね。そこに意味を見出したいと思うわけです。生まれたばかりの赤ん坊ね、もうだいぶ最近抱っこしながらもいらっしゃるかもしれませんけれど、でも教会にも来てますよね、一人ね。そういう赤ん坊を見てどう思うでしょうか。泣くこと、あるいは泣くことすらもできない、そういう小さな存在、抱っこをしていて隣にお母さんがいなくなると、他の人が抱っこをするとすぐ泣いてしまう、間違えて落としてしまうと本当に体が傷ついて骨が折れてしまうのではないか、そんなふうに思わされるぐらい、抱きしめると柔らかくて、その柔らかさ温かさを伝えると同時に弱々しさにも通じる、そういう小さな存在、そんな赤ん坊の姿として救い主である王が現れたと、この聖書の箇所を読めないでしょうか。もっとはっきり言うならば、赤ん坊として現れたイエス・キリスト、それが王様であるというマタイ福音書が、なぜこの場面にわざわざヘロデ王を登場させたのか。それは王様同士を比べるためではないでしょうか。ヘロデ王のように大勢の家来を従えているわけでもなく、権力や地位を持つわけでもない、ましてや生まれたばかりの赤ん坊ならば自分の世話もできない、そういうイエス・キリストけれども、その場に共にいる人に本当に喜びを与えてくれる存在としてのイエス・キリスト、それがユダヤ人の王なんだと、この聖書の箇所からメッセージを受け取ることはできないでしょうか。今日のお話をまとめたいと思います。私たちはイエス・キリストという救い主に出会いたいと願っているでしょうか。いや、願っている時もあるかもしれません。昨日願ったかもしれないし、明日願うかもしれません。でも今日、今、私たちは願っているでしょうか。そして私たちはイエス・キリストという救い主に出会うために、この先生術の学者のように夜空を見上げて、その星に導かれ自分の足で旅を始めようとしているでしょうか。そしてヘロデ王のような人物に出会うとき、状況に出会うとき、その人の思いをきっぱりと拒否し、神の思いの方を選ぶことができるでしょうか。イエス・キリストという救い主、王に出会いたいと願っています。自分の足で旅立てる私たちになりたいと思います。韓国のある詩人がこういうことを言っていたようです。頭とかね、胸っていうのは早いんだっていうんですよね。考えはすぐ変わるし、胸っていうのは感情ですよね、すぐ変わります。でもね、足は遅いんですね。足は自分の体を背負っています。一歩一歩歩くしかない。頭とか感情は世界の反対側のことも考えることもできる。でも足はそういうふうにいけない、一歩一歩。でもね、人間はその人が立っているところでしか生きていけないんだ、その足が行くところに頭も胸も一緒に行かざるを得ないんだっていうんですね。そういう例えで語っていました。自分の足で歩く、そういう信仰者になりたいと思います。一言になりましょう。神様、あなたが私たち一人一人を祝し導きお守りくださっていることを信じ、心から感謝いたします。良い時もあれば悪い時もあります。喜びに満たされている時もあれば、悲しみ、怒り、惨めな気持ちにとらわれている時もありますけれども、どうぞ あなたと共に生きていく、そのことを求める信仰、そして何よりも忍耐力、知恵、希望、信仰、愛、私たちにお与えください。一年の守りを感謝し、新しい一年を与えてくださることも感謝いたします。今日この場にいない方もどうぞ祝福してください。私たちの主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。